高山俊吉気分青信号。こんにちは、先週自転車の話をしましたが、今週もそれを続けましょう。今年の6月から自転車の危険運転について有料講習が義務付けられたというのは、皆さんにもお話をしたことがございます。自転車運転者の講習というのは、自転車運転の中で危険な行為といえるものを14種類決めまして、それに3年以内2回摘発されると有料で講習を受けなければいけないことになるという、そういう仕組みです。で、危険行為とはどういうものかというと、例えば信号無視をしたと、あるいは一方通行を逆走するというような形で、通行禁止違反をしたと、通行区分違反で車道の右側を通行しなければしたとか、あるいは安全地帯に入ったといったようなこと、あるいは遮断をしている踏切に立ち入るとか、一時停止をしないとか、そういうことを言います。危険行為といっても一番一般的な道路交通法違反ということになるでしょう。で、これを3年以内に2回、平均で言うなら1年半に1回、そのくらいの比率で摘発をされますと、自分でお金を払って講習を受けなければいけない。そこではいろいろな学習をする、こういうことになります。で、この講習を受けることを拒むとどういうことになるかと言いますと、5万円以下の罰金ということになってます。お金を払って講習を受けなければいけなくて、それを拒むと5万円以下の罰金です。で、この処罰ということが前面に打ち出されたこの有料講習義務化、これは果たして、自転車乗りの法律遵守をきちんと確保するきっかけになるかどうかというところは、まだまだ私は疑問に思っています。総じて言えば、処罰をするということを前面に押し出して、それで危険な運転をやめろ、法律を守れということを強調するというやり方は、それが独走すると危険です。実際みんな守れない、守らないということになります。警察の関係業務というふうに言っていいと思いますが、駐車監視員が自転車に乗って、駐車監視をしている、放置違反車両を捕まえるということをやっているというのは皆さんよく見かけると思いますけれども、駐車監視員が歩道を走っているというようなことをよく見かけます。つまりは、処罰のための処罰、法律に触れるからいけないのだと言ってるだけのことだ。で、実際に警察はそういう順法運転というか順法行動を、警察官はもちろんのこと、警察に関係する駐車監視員というような人たちにもどれだけ徹底しているかというと疑問です。私はこういうその処罰の強化ということを、いわば鍵にして、そのことを決定打にして、自転車乗りの安全運転を実現しようというところに突出することについて、疑問を感じているわけです。例えば、その傘差し運転は危険だということで、片手で運転することになるので危険だというのでいけないということに なっています。条例などでなっている件があるのですが、で そういうことを法律でいけないと言ってる、あるいはその条例でいけないと言ってるからダメなんだという、その理屈だけで貫徹をしても自転車に乗る人たちは傘を差して運転するのがとても便利なので、ついそれをやってしまう。で、学校などでは傘差し通学は厳禁というふうに言ってる学校が非常に多いので、高校生は雨がっぱを着て学校に行き、そして学校から帰る時にも雨がっぱを着用して帰るということがかなり徹底していますけれども、その高校生たちも高校出るとみんな傘差し運転普通になると、学校で禁止するというその校則から解放されるとそういうことになってしまうというような、これはやはりルールがルールであるがゆえに守れというだけで押し切っていくときに起こる矛盾ですね。で、実は片手で自転車をのハンドルを握るということが運転行為を非常に危ないものにすると、危険なものにするということを実感するというような体験がないんですね。実はその経験をこそ学校で体験することが、体験をさせることというんでしょうか、大事なんだろうと思うんですね。高校生がみんな、いや傘差し運転はこういう時に、例えばこの一瞬急ブレーキをかけなくちゃいけないとなった時にかけられない、片手でかけたために急に今度は安定を失って倒れる、しかも雨が降っているために相手の方の四輪車もそう簡単に止まれない、制動行動が効かない、遅れを取るというような、そういうことから雨が降っている時に傘差し運転をするということは交通の危険を確実にとても大きくするということを実感すること、実感させることが大事なんだと思うんですね。で、そこがないと単なる処罰のための処罰、規制のための規制、なんだかよく目的効果はよくわからないけれど、とにかくいけないことになってるんだからやるな、こういうような理屈になっていくと思うんです。で、交通安全を実現するというのはとても大事なことですけども、それは現実にある交通の危険をみんなが自分自身の自覚としてそう思うというプロセスを抜きにして、結果を実現しようと思うことの、ある種無理から来るものだと思うんですが、どうもこの今回の危険運転、自転車危険運転の講習義務化ということにもその響きというんでしょうか、匂いというんでしょうか、感じて仕方がないんですね。で、これが実行されて間もなく2ヶ月ですけれども、さあ実際現場はどのように変わっているのか、あまりメディアがそういうことを報道していませんけれど、ぜひ現場が本当に良くなったかどうか、変わったかどうかということを検証してみてほしいというふうに感じます。そしてまたこれをきっかけにして、本当の自転車交通安全というのはどう実現すればよいのかということをみんなが考えるという、そういう機会にしたいものだ、そういうふうにも思います。今日はここまでにしましょう。